E. 大老によると、一人のこれはと思う人を茶の湯の席にお呼びする。でやっぱり呼ばれた客がやってくる。それは門口に出てじっと出迎える。今日先ほど言った出迎え散歩のですよね。でそれをいざなって路地を通って4畳1畳半の茶室に虹口を通って招き入れる。そして自分は茶の湯を沸かしている座に座り、主人の席に座り、それお客を客の座に座らせる。1対1ですよね。それで茶を立てて差し上げて飲んで、で話が終わってやがてその客が帰っていくわけですね。帰っていくときにやっぱり一緒にその虹口から出て門口に出て見送る。その姿がずっと見えなくなるまで見送る。こういうこと言ってるんですね。だからその出迎え散歩を見送りしようっていうのは、もしかするとこのいい大老に発するかもしれない。ここはやっぱり探らなきゃいかんところだなと思って、まだやっておりませんけれども、そうしてずっとその姿が見えなくなるまで小口に立って見送る。で見えなくなってまた自分一人で今度はその茶室に戻るわけですね。戻りながらその去っていった客のことをじっと思い続けよとこう言ってるんですよ。ここはすごいな。思い続けながら一人でその茶室に戻ってきて、一人で座って、これは独坐だ。一人で座って一人で茶を立てる。でそれを飲む、独服。客が去った後、その客のことを思い続けながら一人で座って、なお思い続けながら一人でお茶を服する。これが自分の言う一期一会の茶の湯だと、こう書いてるんですよ。これすごい話だと思いますね。出迎え散歩見送り七歩のこのもてなしのマナーっていうものは、ひたすら客のこと、自分が招いた客のことを思い続ける。尋常一応の思いやりなんて言葉では表現できないくらい深い、強い、潔い言葉ではないかと思うんですね。でそういうマナーっていうものがかつての我々の社会にあったんだっていうことが驚きですよね。実は先ほど千利休のことをちょっと申しましたけれども、利休の最後の場面っていうのは、秀吉に切腹を命ぜられて自刃して果てるわけですけれども、でそのどういう状況で自刃して果てたかっていうのは諸説ありましてね、はっきりした資料残されてないんですね。でそれについて岡倉天心っていう優れた思想家が明治におりまして、岡倉天心というのは茶の本という書物を書いた人ですね。これ英語で書いてるんですよ。外国人に日本人の伝統的な作法ってどういうものか、日本人の心の作法ってどういうものかということを知らしめるために英語で書かれたのが茶の本。これは翻訳されておりますけど、日本語に岩波文庫に入っております。あれ岡倉天心の英語の力ってのすごかったようですね。あれ父親が横浜で貿易商をやっていて、子供の頃からアメリカ人やヨーロッパ人と付き合いがあったということがあるね。で東京大学を出て、それでその出た時卒業論文が政治に関する論文だったんですけれども、奥さんがヒステリーを起こしてそれを燃やしちゃったと。僕もそういう危機に見舞われそうになったことはあるんですけれども、幸い私は卒業論文焼かれることはありませんでしたけれども、岡倉天心焼かれるんですよね。であともう1週間がそこらしか残されてない、提出の期限まで。それで慌てふためいて日本美術史っていう論文を書くんですよ。日本美術に関する法隆寺に残されている腕観音菩薩であるとかですね、ああいう日本芸術のについての論文をパーッと書いて、それを出して卒業して、それが縁になって日本の美術の専門家になっていくわけですね。でそれでやがてアメリカに行ってボストンの博物館に 勤めて、でそれで向こうの人々と付き合い、アメリカ人に対して日本の美術を紹介する。だんだんその美術についての学問、教育、それを通して日本人の誇りっていうものを作るための政治運動に入っていくわけ。帰国してから東京に美術院を設立してですね、で今日の東京芸術大学の前身になる組織を作るわけですよ。大変な人物ですね。あら、アメリカに行っているときニューヨークを散歩してるんですね、岡村天心。ニューヨークっていうのはあの時代から世界中のいろんな人種が集まってきているとしてあります。突然白人が寄ってきて、こういう羽織袴姿だったと思いますよ、当時岡村天心、天心に向かって、Which needs are you? Japanese or Chinese? とこう言った。お前さんは日本人かい、中国人かい、とこういう軽蔑の眼差しで聞いたわけだ。ジャパニーズ、チャイニーズだからニーズでしょ、最後に。どっちのニーズだいっていう聞き方で、ホイッチニーズ、ああいうってこう言った。それは気な臭いっていうか、いやらしい質問ですよ、これはね。でそれに対して、即座に、天心がこう答えた。ホイッチキー、ああいう、ドンキー、モンキー、ヤンキーってこう言った。ここがすごい。お前さんはドンキーかい、モンキーかい、ヤンキーかい、どっちのキーかいとこう聞いた、聞き返したと。これ嘘じゃないでしょうね。単なる話じゃないと思うけれども。やっぱりそのぐらいの気概のある日本人の一人だった。それは福沢諭吉っていう人間が出た。で同時代に内村鑑三っていうキリスト者が出て、アメリカに行って苦労して、で要はいかにしてクリスチャンになりしかっていう書物を書いて、英語で書いてるんです、これは。それから、新渡戸稲造が武士道っていう本を書いて、これも英語で書いて。だから、その当時の知識人、第一級の知識人っていうのは、岡村天心にしても、新渡戸稲造にしても、それから内村鑑三、世界を相手にですね、世界の人々に日本人の伝統的な精神っていうものを、いかにわかりやすく、優れた英語で紹介するかっていうことに心を砕いていたわけですよね。でその一人が岡倉天心で、この人は日本の芸術に非常に造詣が深かったっていうこともあるし、茶の湯の世界を愛していた、あるいは茶の湯の世界の作法っていうものが世界に冠たるものであるっていうことを知っていた。それをどのように伝えるか、それは千利休という茶の湯の世界を作り出した人間の人生を伝えることによって一番それが効果があるのではないかないのかとも考えて、それでその茶の本という書物の一番最後のところにですね、一番最後のところに千利休自陣の場面が印象的な筆で描き出されて、実際資料は何も残されていない。だからこれは岡倉天心が頭の中で考えた千利休像がその最後の物語の中に現れていると見ていいんですね。でこの話が面白くてまたすごいんですよ。それを最後にちょっと申し上げてみたいと思いますが、それはですね、自分の最後、秀吉から切腹を命ぜられて、いよいよ自陣にして果てなければならないと覚悟を固めたその前日だったと思います。自分の最も信頼する弟子を数人自分の茶席に呼んで、で千利休手ずから茶の接待をするわけです、サービスを。これは回し飲みだったと思いますが、その時の描写は、千利休が愛用する茶碗に茶を立てて、でそれを一人一人弟子に飲ませるわけですね。で最後自分のところにそれが来て、でそれを最後の一滴まで服して、その茶碗をバーンと前のかまどにぶつけて割ったっていう話、こういう話を作ってるんですよ、天心は。そうして最後の自陣の場面に移っていく。その時ですね、茶碗を割った時千利休はこういうことを言って、これは 天心の言葉ですよ。天心の解釈ですけれども、自分は罪人に落とされた、これから死んでいく人間、汚れた人間、汚れた人間が飲んだ茶碗は割るほかはない。それでバーンと割ったところ、その時の勢いの激しさっていうのはですね、単に自分が罪人であるからっていうことだけを意味するのではないと私には読めるんですね。またそういう書き方してますよ、天心は。明らかにこれは権力者に対する抵抗の気持ち、精神、そこに現れ、茶碗とともに秀吉の権力を割ろうとしたんです。だからそういう点でもですね、茶の湯ってのはやっぱり一種の反逆の精神を作法の形で封じ込めている。それは激しい世界だと思いますよね。で、今ようやく我々の社会は日本の文化を再評価しよう、和文化っていうものを大事にしようということで、大学でも高校でも茶の湯の先生を招いてですね、茶の湯の講習をやったり授業をやったりするようになって、茶の湯人口ってだんだん増えてきてるってことはありますけれども、しかし今この申し上げたような井伊直弼の考えたような茶の湯の世界、あるいは岡倉天心が千利休を通して想像していた茶の湯の世界、まるで変わってきてしまってるんですよね。単なるお稽古事としての茶の湯、こうなっていませんか。お稽古事ではマナーは鍛えられませんよねと僕は思う。さ、そこをどうするかっていうのがこれからの問題ですね。それはやっぱり先ほどの桃太郎のお話ではありませんけれども、これまで我々の先祖たち祖先たちが伝えてきた物語とか伝承とか作法とかっていうものをもう一つやっぱ深く考え直すところに行かなきゃいかんだろうと思いますね。で、それをやるのは誰か、長老なんですよ。ここに今日おいでの方々がそれをやんなきゃいけないんですよね、おそらくね。私自身ももちろんそうです。若い世代にどうそれを教えていくか、ここから出発する以外ないわけですよね。そろそろサイレンが鳴る時間が近づいて、それで5分遅れで出発しましたから、ちょっとご質問をいただきましょうか。私の話は以上です。2つ今日は申し上げたいことがあったと申しました。あ、どうぞ。仏教界が考えなきゃいかんことが大きいですよね。確かにね、本当にそう思いますよ。先ほど温室効果ガス 25% 削減の問題申しましたけれど、私はね、今我々はこの世を去った後、我々の遺体を火葬にするでしょう。火葬場に運んで、あれものすごい化石燃料が必要になるんですよね。石油をものすごい量使ってるわけで、その辺を仏教界がどう考えるかっていうと、私はですね、最近もう火葬場で石油で焼くのをやめよう、土の中に埋めよう、こういうことを言い始めてるんですよ。納得してくださる方はかなりいるんですよね。これ焼かないで土に埋めよう。で、日本にはまだまだたくさん山野が残されてますよ。特にお寺なんか墓地なんか作らずにあそこを埋める埋めばかにしたらいいんじゃないかってたくさんありますよね。そうすると土に帰ってバクテリアに変わって草や木や森を生み出すエネルギーに生まれ変わるわけです、我々自身が。なぜ火葬場で石油で焼かなきゃいけないのか、これは宗教界が真っ先に考えなきゃならんことだろうと思うんですね。で、それをおやりになるのはやっぱりな、年の順だよな。これはもう一つはね、焚き火で焼くっていうことですね。石油で焼くんじゃなくて、インドのベナレスに行きますと朝から晩まで一年中 滝に出会えてますよ、人を。で、今度は鳩山さんが 25% 削減なんていう提案をした。インドも中国もアメリカもそれに参加しなさいよと呼びかけている。インド人に対して言うときはものすごく説得力があると言います。あなたの国ではちゃんと人を滝に出会えてるでしょう。我々の社会っていうのは間伐材をどうするこうするできない状態になっている。その間伐材で焼けばいい。間伐材で焼く方式と間伐材をお棺にしてその中にご遺体を入れて埋めるっていう昔ながらの土葬火葬に戻るっていうことですよね。でそれはやっぱり日本の仏教界が主導して主張してもいいことではないかと思ってるんですけれどね。以上。